それではですね、今日も Facebook ライブをスタートしていきたいと思います。はい、いや今日はもうめちゃくちゃ昼間から暑かったですね。今年初の夏日なんですかね。30度とかところによってあったのかな。まあ僕もね、見ての通りもう半袖ですよ。半袖、そう、もうまあ下はね、まだ僕ちょっと足が冷えるんで、膝掛けとかつけてるんですけど、かけてるんですけどね、まあでももういよいよ T シャツ1枚でいい気温になってきたなっていうことで、かなりテンションも上がってね、最近はまたおうち筋トレをね、僕も粛々と頑張っているんですけど、そう、まあそんなこんなでもね、このゴールデンウィークの真っ最中、世間は絶賛自粛ムード真っただ中なわけです。緊急事態宣言も延長されまして、僕なんかちゃんとニュース見てないんですけど、1ヶ月ぐらい延長されたんですよね、うん、で、まあ当初5月の6日までって言われてたけど、さらに延長されて、中小事業とかフリーランサーとか個人事業主とかは本当にもうなんか絶滅に追い込まれているみたいな、かなり厳しい状況に、ね、なってしまっているわけですけども、まあただそのね、どうにもなんなくなる、ニッチもサッチもいかなくなるのを手をこまねいて待っているっていうのは愚策なので、非常に愚かな戦略としか言いようがないので、こういう状況を逆手に取りつつ、さらにですね、堂々と誰にも批判されることなく売上を増やしていく、収入を増やしていく、高めていくっていう、ところについてですね、今日はお話をしていこうかなと思います。今日はかなり具体的なビジネスっていうかお金の話になってくるんですけど、今ね本当にこの自粛ムードっていうのを何とかしていかないとかなりやばいわけですよ。ただまあね、そんなことを言うと、いやじゃあ伊藤さんは自粛とかしないんですかと、伊藤さんが自粛とかそういうの関係ないよっていうから、人々がどんどん出始めて外出し始めて、それによって、知らず知らずのうちにウイルスが運ばれて感染者を増やしたらどうするんですかっていうようなね、不謹慎ですよっていうね、まあ、そのいわゆる不謹慎中とか自粛中とか自粛警察とか正義マンみたいな人っていうのはいっぱいいると思うんで、まあ、そういった類の人からは批判されることはあるかもしれないんですけど、まあ別にね、その出歩かないければ、出歩いてどっか行ったよって言って楽しくワイワイパーティーやってますよとかっていうようなね、ことをやっていなければ別に誰から批判の対象にもならないわけですよ。で、まあ批判も関係なかったら別にセミナーとかね、リアルのイベントとかっていうのをどんどんやってったらいいんですけど、まあやっぱりね、アーティストがライブやったりするとかっていうのはすごく本当は今こういう状況だからこそやるべきなんですけど、まあそんなことやったらですね、まだここまで騒ぎが大きくなる前に、うちの奥さんが大好きな椎名林檎さんがね、東京事変のライブやりますって言って、開催しますって言って、まあファンは嬉しいけど、なんであんなことやったんだ、愚か者めみたいな感じで結構言われたりとかですね、あったわけですよ。で、まあ自粛することが正義みたいなね感じで、考えてる人も多く、で人間っていうのはその自分が正義だということを確信しているときはどこまでも残酷になることができるっていう性質を持ってるんで、例えばあの店自粛してないですよみたいな、営業やってますよみたいなことを密告したりする人とか出てきたりするわけですよ。もう何なの、秘密警察なの、ゲシュタポみたいなね、特攻ですかみたいな、戦前の特攻警察ですかみたいな感じのことをやって、自分は正義だって言ってその越に浸ってる人もいるんですけど、まあ、そう、 うまくね、そういう人のなんていうかな、自粛警察のセンサーに引っかからずに堂々と活動していって、なおかつこういうご時世だからこそうまくやれるようなビジネスで、収入を増やしていく、売上を伸ばしていくっていうところですね、まあ、やり方があるわけですけど、まあ、ぶっちゃけそれが何なのかっていうと、まあ、一言で言ってしまえばオンラインビジネスですよね。オンラインビジネス、そしてそのオンラインビジネスって一口に言ってもいろんな種類がね、たくさんあるわけですけど、物販みたいな感じのね、ものを取り扱うようなものもあれば、まあ全然無形のものですね、形のないもの、例えばデジタルコンテンツだったりとかイベント、まあ、ウェビナーとかもそうだし、ズーム飲み会みたいなやつも形のないサービスといえばサービスですよね。体験価値っていう感じで、 まあそういうスタイルっていうのももちろんありなんですけど、僕がやっぱり一番今こういう状況だからこそ取り組むべきだと思ってるのは、オンラインビジネスの中でも特にコンテンツビジネスの領域ですね。コンテンツビジネスに今こそ取り組むべきだと僕は本気で思っていてですね、まあ、僕自身はコンテンツビジネスっていうのはもう結構前からもう数年はね取り組んでますし、コンテンツビジネス、教育ビジネスとかをやってる人のサポートっていうのをコピーライターっていうキャリアの中で散々やってきたわけですけど、今こそですよ、本当にたくさん自分の経験知識、いろんなものを詰め込んだコンテンツを作っていって、まあ音声でも文章でも動画でも何でもいいですけどね、ライブ配信がメインでっていう感じのコンテンツでもいいですけど、そのパッケージ化したプログラムを作成してそれを販売していくっていうこと、これはねどんどんやった方がいいです。でそしてこの、まあその商品作りだったり販売っていうのもネットで完結してやれば、まあ、ネット上の発信っていうのは別にどれだけやってもね批判ってされることないんですよ。例えば、まあ、発信の仕方にもよりますよ。もちろんなんかあっちに行きました、こっちに行きました、話題のこの店に行きましたとか、ここに、普段だったら人がたくさんいるはずのここに行きましたとか、ガラガラでしたみたいなことやってたら、うん、なんかこいつ出歩いてる、不謹慎、自粛自粛みたいな感じで言われることもあるかもしれないんですけど、これが例えば家で引きこもって YouTube 用の、ね、動画をひたすらせっせせっせと、作成して編集して、配信していたりとか、例えば僕も今これをね Facebook ライブっていう形でやってますけど、こういう感じでライブ配信とかですねやってても、まあ、SNS 上のライブ配信ももちろんそうだし、そもそものライブ配信のプラットフォームとかあるわけですよ。っていうところでどんどん配信して活動していくとかっていうのは家の中にいてできる活動であって、外に出ることがないんで、これに関してはその自粛中とかね正義マンたちの批判も受けようがないわけですよ。だから一日中極端な話をすれば、一日中ここで、僕もね、ここでこのカメラの前で一日中24時間中、まあ10時間ぐらいはね、ライブ配信とかしていることもできるわけですよ。でもそれをやったからといって、ちゃんとそこで価値ある内容だったり、面白いテーマの話をしたりしていれば、別にどれだけやろうと、伊藤さんライブ配信自粛してくださいって言われることはないわけですよ。でこの部屋にいてね、僕一人しかいないですし、僕最近空気が悪いのものすごく苦手というか嫌いなんで、5分に1回とは言わないですけど、大体ずっと換気してますし、まあ、そもそも僕がウイルスのキャリアとして持ってなければ関係ないんで、だからどれだけやろうと自粛には関係ないわけですよ、うん、ですし、むしろそこで面白い内容を話したりとか役に立つことを伝えていったら、批判されるどころかやっぱ感謝されて喜ばれて、嬉しい人たちが増えるわけですよ。で、まあ、よかったら僕こういう商品販売してます、こういうサービスやってます、こういうコミュニティ運営してますよ、よければどうぞっていう感じで案内をしていけば、当然ねやればやっただけ収入っていうのは上がっていくわけです。売上は上がるわけです。まあもちろんねそこでもちゃんとお客さんにお金を払って購入してもらえるだけの価値ある商品サービスを用意して提供していく必要はあるわけですけど、でもねこれに関しては自粛中の警戒の網に引っかかることがないんで、だから YouTube の動画1日10本出しても20本出してもいいんですよ。ああなんか動画出しすぎって言って怒られることはないんで、まあしょうがないくだらない内容だったら怒られるかもしれないですけど、まあでもみんなそんなねくだらない内容の動画をボンボン上げてる人をわざわざ見つけて、しょうもないなお前って言って批判するほどみんなそこまで暇じゃないんで、いやまあ大概みんな暇なんですけど、今ね、ゴールデンウィークで、やることなくて、外出もできないって言ったら大概みんな暇なんですけど、暇な人は暇なりに面白いこと探して、Netflix 見たりとか、Netflix 見たりとか、Amazon プライムのビデオ見たりとか、ひたすら Kindle のね、アンリミネットで無料の本を読んでたりとか、まあなんかそれなりのことをするんで、やっぱりね、人間面白いこと、楽しいこと、役立つことに、自分の時間っていう最大の資源を投資していくわけですよ。だからその、少しでもその投資対象となるようなコンテンツを出していきましょうっていう話なんですよね。でも本当に、まあ今、せっかく家に出る、家にいて外に出れない状況だったら、 まあ、別に本当はね、本当は僕は別に家にいる必要別にないと思いますし、外出も全然 OK だし、何しても OK だと思ってるけど、世間がそういう雰囲気になってるから、飲食店も空いてないし、レジャー施設も空いてないし、ショッピングに行こうにも買いに行くお店が空いてないって言ったら、まあ、家にいるしかないわけですよ。まあ、別にね、友達の家に遊びに行って飲むとかいいけど、やっぱりより生産的で価値の高い時間を過ごしていくためには、その自宅の仕事場っていうかコンテンツ制作の環境を整えて、その場でたくさん時間を過ごす、ただただインプットして時間を過ごすとかじゃなくて、コンテンツを作って、それを配信していくとか外に出していくっていうような感じの時間の使い方をガンガンしていくことで、まあそれは信頼も、信頼残高も増えるし、ファンの数も増えるし、まあ、そして商品サービスオファーをしっかりすれば、そこで収入も増えるわけです。で、僕も本当にね、1ヶ月半ぐらいかな、まあ、体調不良とかいろんなことがあって、ライブ配信とかね、メルマガとかも全然やってなかったんですけど、復活してやり始めた途端、またやっぱり売り上げっていうのはどんどん伸びていきましたし、今やっぱりそれだけその暇してる人多いですし、この自粛って言われてる、この停滞してる期間中に動けないからこそ、じゃあこれが明けた時、この空気感が、雰囲気がなくなった時に、次のステップに移っていく、次のステージに登るぜ、新しい攻め方を獲得していくぜ、新しい武器を身につけるぜっていうような気概ある人がどんどん成長の機会を伺っているんで、まあ、少しでもね、人の役に立つような成長、向上、進化につながるような自分の経験、体験、知識みたいなものをコンテンツとして出していくっていうのは、今大いに堂々と自信を持ってやるべき正義のアクションなんですよ。そうだからね、僕ももうどんどん、やっていこうと決めてはいるんですけど、今日はね、その自粛感僕はもう完全無視してるんで、またですね、秘密の場所に大量のタケノコを掘りに行ってですね、来たるべき食糧難に向けて、せっせせっせとタケノコ掘って、タケノコの皮を剥いて、タケノコを茹でてですね、で、まあ一通り茹でたんで、明日になったらね、またスライスしてちょっと乾燥して干しタケノコ作ろうかなっていうふうにね、目論んでるんですけど、まあ、仕事というかね、こういう配信とか価値の提供というか、こういうアクション、外向けの、インターネット上のアウトプットのアクションも大事だし、まあ、リアルな生活をしていく上ではね、そういう食料の確保とかっていうのも大事なんで、まあ、そういうのもね、どんどんやった方がいいんですけど、今ね、状況的に行き詰まりを感じているなとか、どうしていいのか分かんないなとか、いやマジ収入やべえんだけどみたいな人もいるとは思うんですけど、そしたらもうオンラインビジネスやるしかないんですよ。コンテンツを作って売るしかないんです。で、そのコンテンツの価値を理解してもらうために、そのフロントエンドっていうかね、まあそもそも自分自身がどんな人間なのか、自分の体験経験にはどんな価値があるのか、そして自分が出している商品サービスには、提供しているものにはこんな価値があるんだっていうのを知ってもらうために、こういうね、 Facebook ライブだったりとか、ブログの記事だったり、 Twitter のつぶやきだったり、 Facebook の記事の投稿だったりとか、そういうアクセス、トラフィックを集める、自分の価値を知ってもらう、自分のメッセージを受け取ってもらうっていう活動をどんどんしていく必要があるわけです。まあ、昔ながらのね、 Facebook のノウハウとか集客ノウハウとかありましたけど、まあ、1日最低1記事は投稿しましょうとかね、1日、まあ、1記事以上はなんか、投稿しすぎな感じがして、なんかアルゴリズム的にも表示されなくなるし、なんかあんまりたくさん投稿してるとうざいと思われるから、1日1投稿がいいですよみたいなノウハウとかっていうね、すっげえ古臭い化石みたいな、カビ生えたやつが、もうカビどころか、カビによる分解でね、もう完全に土に帰っちゃったんじゃないかみたいなね、ノウハウありますけど、そんな関係ないんですよ。もう今投稿したもん勝ちだし、発信したもん勝ちなんですよ。そう、自分が発信した分、ちゃんとそのレスポンスが返ってくるわけですよ。だから1日 Facebook10 投稿20投稿してもいいし、ストーリーで100個とか200個とか上げてもいいし、でその同じ内容を Twitter とか Instagram とか別の媒体に載せてもいいし、でその1日10個20個投稿した分の中で、特になんか反応が良かったものとか、いいなと思った内容をブログにまとめるとかですね、そのまとめた内容をもとにまた YouTube の動画を作るとか、そういう感じで、とにかく今こそ大量にコンテンツを出していく。 で、まあ、もちろんコンテンツ出して認知度を高める、トラフィックを集める、アクセスを増やすだけじゃなくて、商品サービスを適切に販売していくための、まあ、いわゆるね、そのセールスファネルだったりとか、そういった、まあ、セールスレターとかですね、ステップメールとか、そういう一連の、機能を、全部ひとまとめにしたゲシュタルトとして の、 そのセールスファネルみたいなものっていうのはあった方がいいわけですけど、でそのファネルを作る、アクセスを集めるっていうことをとにかく今、やれば、もうなんか店舗にお客さん来ないなとか、売り方どうしようかなとか、なんかそんなこと考えてる暇はないんですよね。とにかく発信を増やす、行動をしていく、でコンテンツを増やすっていうところに徹底フォーカス、徹底して、取り組んでいく。で、まあ、売る商品がなかったら何とかリサーチして商品サービスを作るんですよ。ペルソナを設定して自分の経験から、売り物として自信を持って出せるだけのものを作る。で、自分の知識、経験、体験だけで足りなければ、他の本だったりとかですね、いろんな教材、動画とか、いろいろ情報の元ネタはあるんで、それらを、インプットして吸収して自分なりにまとめ直して、自分の色をつけてオリジナリティを出した商品を作っていく。うん、まあコンプレックス解消系とかですね、問題解決系っていうのは昔から売れますけど、まあ、今のこの時流に合わせたものでちゃんと自分が語る資格があるっていう分野のものですねをしっかり売っていく、っていう感じにやっていくと、やっぱりデジタルコンテンツなんで配送の手間もかかんないし、その黒猫大和さんとか佐川さんとか郵政の人たちにね、その配送の手間をかけることなく、メール一通で、そのお客さんにその商品サービスを届けることができる。で、まあ、デジタルコンテンツね、オンラインスクールみたいなものとか、レポート PDF みたいなやつとか、まあ、音声コンテンツだったりとか、まあ、いろんなものがありますけど、どれも配送コストはほぼゼロですし、まあ、古くもならないし、それを媒介にしてね、ウイルスがかかることもないわけですよ。まあ、前アメリカでね、その3週間引きこもって誰とも接触しなかったよっていう人が、まあ、やっぱ配送ですよね、あのウーバーイーツじゃないですけど、配達とかああいうの頼んで、ネットでなんか頼んで、その荷物に付着してきたウイルスで感染したみたいなニュース、あれも本当かどうか分かんないですけど、でもやっぱ少なからず何かしら接触はあれば、それがリスク、感染リスクになるよっていう話があるわけですけど、まあ、そんなのも完全無視してオンラインでね、ひたすらコンテンツを出していくとかっていうのをやっていれば、もう誰にも批判されることなく、まあ、なんていうか、出すコンテンツの内容がですよ、その批判されるようなものだったらそれはまずいですよ。今あのね、芸人のナインティナインの岡村さんがね、ラジオで、まあ、大変デリケートな内容を言って、まあ、本人からしたらなんか全然当たり前のこと言ったのかもしれないですけど、いやいやいや、それはちょっとさすがにいい大人が言う発言としてはどうかと思うよみたいなものとかですね、そういうことを言うとさすがに批判はされるとは思うんですけど、炎上すると思うんですけど、まあ、真っ当なこと言ってて人を傷つけるようなこと言わずに、ちゃんと価値あること、価値があるっていうのは、誰か人のその持っている、それいろんなタイプがいますけど、いろんな人が持っているその欲求を満たすサポートだったりとか、その持っている痛み、悩み、問題を解決するヒントになるような内容だったりとかっていうところですよね。うん、まあ、そういう価値あることをちゃんと、価値を感じてもらえるようなことを発信していけば、その分量は多ければ多いに越したことはないわけですよ。で、Facebook で1日10投稿20投稿したって、それが全部自分の友達、つながってる人、フォローしてくれてる人に全部届くかって言ったら、さすがにね、アルゴリズムの関係上、自分の10投稿が全部友達に届くってことはまずありえないわけですよ。 Facebook としてもね、コンテンツたくさん出す人もいれば、あんまり出さない人もいますけど、なるべくその偏らないようにするっていうのは、アルゴリズムとしてあるわけですよね。なぜかって言ったら、やっぱ Facebook のアルゴリズムは、広告を出してもらう人用に、広告を出してくれる人がたくさん得するように、設定されているので、まあ、正確なところは分かんないですよ。別に中の人に聞いて確認したわけじゃないですけど、僕の体感としてはやっぱり一日数たくさん投稿してもそんなにたくさんの人からいいねが来るわけではないなっていうのを感じてますし、やっぱ広告を使ってたくさんアクセスを買ってくるっていうのをやると、やっぱビジネスを効率よく進められるなっていうのは まあ、大いに感じる部分ではあるので、まあ、とにかく今アクセストラフィックを集め、自分のファネルに、お客さんを流し込んでいくっていうところですね。ここに本格的に意識を切り替えていけば、まあ、1日コンテンツ10個20個出しても誰にも批判されないし、むしろその出した分だけ、お客さんからのファンからの信頼度とか興味性みたいなものは高まっていって、結果売り上げも増えるわけですよ。でそれによって自分がたくさんのコンテンツ出すことによって、ああなんか学びたいなとか、あ暇だなとか思ってた人たちにその暇つぶしのチャンスを与えたり、学びとか進化のきっかけを与えることができたりするわけですよ。で誰も困らないですよね。オールウィンですよ。関わる人が全てウィンウィンウィンウィンウィンみたいな感じになっていくんで、もうやるしかない、コンテンツを出すしかないし、とにかくたくさん提供していくしかない。でこれを家の中でひたすらやれるんで、で喋るのが得意な人はひたすら喋ってればいいし、自分一人で、こうやってね、今僕はこうやって一人でカメラに向かって喋ってますけど、こういう感じでひたすらカメラに向かって喋るのもいいし、まあでも逆にこの一人でカメラに向かって喋るのとかは苦手だから、じゃあどうしようかな、誰かと対談してるところ流そうかなって言ったら、今ねこのズームの機能で、友達と対談してるところをそのままFacebook ライブで、流すとか YouTube ライブで流すとかっていう、こともできるんで、誰かと喋ってるところを第三者っていうか視聴者、一般のオーディエンスの人に、公開していくみたいなこともできるし、でまあ近所に住んでる人と集まってね、まあそれだと自粛してないとか密を犯してるとかって言ってね、密集してるし密閉してるし接近してるじゃないですかっていう批判が、まあ土地狂った人から来るかもしれないんで、いやこんなこと言ったら批判されちゃうかな、まあ別にいいんですけど、まあそういうね、まあオンラインでそのズームで喋ってる様子を配信するとかって言ったら誰にも批判のしようがないんで、まあまあ批判しようと思えばできるか、なんでズーム使ってるんですかとかね、ズーム使うとなんか中国にデータ盗まれますよとかっていうね、バカなことを言ってる人いますけど、もう一度大切なことなんでもう一度言いますけど、バカなことを言ってる人いますけど、そんなんね、あんたね中国にで抜かれて困るようなデータなんかどうせ大して持ってないし、なんならね、でZoom にデータ取られる前にあなたの個人情報はもう Facebook にまるっとごそっと抜かれまくってるんで、もうそんなんね今更気にしたってしょうがないんですよ。だからとにかく出していく、今もうオンラインビジネス、コンテンツビジネス、こういう情報発信配信とかやったことない人はそれをやってみる、そこに切り替えるっていうところですね。まあ自分が何を伝えていったらいいのかとか、自分の経験体験の中でその人に語って喜ばれるようなことなんか何もないとかってね、思い込んでしまう人いるんですけど、あなたのこれまでの人生のいろんな場面のいろんなストーリーで、そして問題と、そしてそれに対する解決策、その解決したストーリーとかっていうのをそのまま実体験として語るだけで、同じような状況で悩んでいる人、迷っている人の力になることっていうのもできるわけですよ。そうで、人間っていうのはおしなべてストーリーを聞くのが大好きなんで、そういうね、なんていうかな、遺伝子っていうか、そういうなんていうかな、そういうものなんですよね。ストーリーっていうのは古来から語り継がれてきて、人間がついつい反応してしまうものなんで、まあネタに困ったらストーリーを語れっていうね、鉄則があるわけですけど、まあとにかくストーリーを語るでもいいし、もし何か語るノウハウとかがあるんであれば、そのノウハウとか知識とかテクニックとかメソッドみたいなものを伝えていくっていう感じでも OK です。でとにかく発信していく、その自粛せずに、自粛無視してとにかく出していって、もう自信を持ってね、自分の商品サービスどんどんオファーしていきましょう。そうすれば景気が低迷していようが、経済活動が止まっていようが、世間が止まっていようが、人々はそれなりにお金持ってますし、でお金っていうのは使いたいものなんですよ、人間って。だからそのお金を使いたいなと思っている人がいる中で、そのお金を払う対象になっていく、その選択肢の中にまずは自分を入れていくっていうところですね。まあライバルはたくさんいますよ。僕もね、Kindle で漫画ポチポチ買ったりとか、ついついなんか YouTube とかAmazon プライムとか、ああいうところでね、動画コンテンツに目を奪われて時間を消費してしまう、投資っていうか浪費っていうかね、時間をそこに注ぎ込んでしまうことはありますけど、そのまずは対象になるっていうことですね、自分が。 今までチャレンジしたことがなかった人は勇気を出してどんどん出してみるっていうことですね。別につまんない内容だってしょぼい内容だっていいんですよ。最初から発信の達人みたいな人いないんでね。どんどん数をこなしてクオリティを上げていく、アウトプットのクオリティを高めていくっていうことですね。で、まあ、すでにある程度発信活動してます、コンテンツビジネス取り組んでます、商品持ってます、サービスありますっていう人はそれをとにかく出していく。なんか Facebook って1日1投稿以上しちゃいけないんじゃないかみたいなことをね、昔ながらのノウハウにのっとって、信じてる人いまだにね実践してる人いますけど、関係ないですよ。出したもん勝ちなんで、とにかく数を出していく、そこに自粛の文字は存在しません。 YouTuber なら YouTuber の YouTube の動画をちゃんと出す、Twitter メインでやってるんだったら100ツイート200ツイートするで、Facebook がメインだったら Facebook ライブをやったり、グループ投稿したり、記事をたくさん投稿したりとかですね。とにかくアウトプット、クオリティを、まあクオリティもそれなりにやっぱ大事ですけど、まあ数ですよね。やっぱりアウトプットを増やしていく。で、その自分が配信する、発信する情報量をとにかく増やしていくっていうことです。で、やっぱ効率がいいのはやっぱこういうライブ配信ですよね。僕今これ喋ってる内容を全部文字にしてブログの、記事として、出すって言ったら相当時間かかりますけど、僕は一文字一文字にかなりこだわって文章を書くタイプなんで、この今ここまでで喋ってる内容全部文字に起こして出すって言ったら数万字になるでしょうし、かなり大変ですけど、これライブ配信だったら一発撮りでねやってて、もう今どれぐらいかな、30分近く喋ってるのかな、ですけど、まあかなりの情報量になるわけですよ。音と映像とね、あるんでかなりの情報量になるわけですけど、この情報密度の高いコンテンツをどんどん出していくっていうことをやっていけば、あなたはなんていうかな、あなたの太陽系の中心である太陽になり、エネルギーを発信して、そして引力重力を発して、その自分のメッセージに共感する人々を集めていって、自分の太陽系惑星系を作ることができる。自分の、たくさんのファンとかお客さんに囲まれて、自分自身が輝く生き方をしていくことができるっていうことなんで、ぜひですね、このご時世みんなね今暇で SNS 見てますよ。Facebook 見て、 Twitter 見て、 YouTube 見て、まあいろんなもの見て、でも一通り見てると、ずっと眺めてると、ああなんかこれさっきも見たなとか、ああもう新しい内容更新されてない、投稿されてないなって言って、さらに暇を持て余してなんかし始めるんで、そこにもうなんか1日5投稿とか10投稿とかしてたら、うわこの人めっちゃやってるなみたいな、しかも一個一個なんかいろんなこの人の見方視点が結構面白いなとか、なんか役に立つなとかっていうのがあったら、どんどんシェアしていく。まあ、日常の生活の中でね、お家で楽しく過ごすテクニックとかチップスみたいなやつを写真とか動画で上げるでもいいし、僕はね、ついつい子供が可愛いんで家族ネタをよく使いますけど、そういうところでね、家族、まあ、赤ちゃん可愛いとか、子供可愛いみたいな感じのが、知り合いとかね、いろんな、まあ、自分の直接の知り合いじゃなくても、それが癒しになったりとかですね、ほっこりしたりとかっていう形で、まあ、何が人に喜ばれるか分かんないんで、まあ、喜ばれそうなものをとにかく出していくっていうことですね、やっていってほしいなと思います。そういうふうにしていけば、オンラインビジネスでとにかく大量のコンテンツを提供して価値を発信していけば、こうやって世間がね自粛ムードって言って、経済が低迷、ランニングもうコストがやばいみたいな、運転資金が足りないとかって言って、持続化給付金申し込まなきゃとか、コロナ融資でお金借りとこうとかって言ってね、いう人もいますけど、オンラインビジネスは関係ないです。この界隈でちゃんと発信してクオリティの高いものを出していって、きちっとちゃんとした商品サービスを提供して、適切なオファーを投げかけてる人は、こんな状況であろうと売り上げを伸ばし続けてますし、ファンを増やし続けてるし、こういう状況だからこそ輝く人との違いがより際立っていくっていうのがあるんで、ぜひですね、こういう状況だからこそ発信を増やし、自分自身を世間により晒し出していくっていうことですね、やっていったらいいと思います。はい、僕もまあ今日はね、ソロで一人で Facebook ライブっていう形でやってますけど、昨日はですね、コアだけ鑑定 Zoom ライブっていうコンテンツ、まあコンテンツっていうかサービスっていうかね、そういう催しをやりまして、対談形式でね、 ホロスコープを読み解くみたいなのをやってましたし、まあ今日はちょっとね、時間が遅くなってしまったんでやんないんですけど、今日はタケノコ掘りとね、タケノコの処理がかなりメインだったんで、それをやってたんですけど、まあ明日以降もですね、このゴールデンウィーク期間中とか、どんどんその、ズームライブだったりとかですね、公開ズームライブみたいなやつとか、こういうソロの Facebook ライブとかね、どんどんやっていこうと思ってますんで、ぜひまたですね、僕の Facebook ページ、伊藤正の Facebook ページ、もしくは、個人ページ、タイムラインの方でね、動画ウォッチパーティーとかやってるんで、ぜひまた視聴してもらえればと思います。はい。で、僕の無料の公開鑑定ライブですね、ズーム、コアダキ鑑定ズームライブ、参加したい人は、僕のメルマガから多分どっかに、登録フォームがあったりするんで、まあ、この動画のコメント欄にも載っけておきますよ。コアダキ鑑定ズームライブの、案内の受け取り法ですね、そのフォームを用意しておきますんで、興味ある方、公開鑑定申し込みたい方はですね、ぜひそこから申し込んでもらえればなと思います。はい、ということで今日の Facebook ライブですね、自粛ムード真っ最中でも誰にも批判されることなく堂々と売り上げを増やす方法というテーマでお届けしました、まあ、結論から言えば最終的に一言でまとめると、オンラインビジネスをやりましょう、そしてガンガン遠慮なく自粛ゼロで発信をしていきましょうということです。頭に思ったこと、浮かんだこと、とにかくそれを伝えていくっていうことをやっていってください。それが誰の助けになるか分かんないし、内容によってはね、誰の助けにもなんないとか、誰にも見向きされないものもあるかもしれないんですけど、それでもいいんです。出していけば自分のアウトプットのスキルが上がるんで、1ミリでも向上すればいいんです。だからこの期間にね、何もせず、じっとせずに、発信もせず、インプットもせず、ただただただだらだら娯楽でね、時間を消費するっていう風にやっていくと、チャンスをものにできないわけです、ピンチがピンチのまま続いていくわけです。でもそこで、ピンチの状態、世間的に個人的にもピンチな状態だったとしても、そこで適切なアクションを取れば、そのピンチを大きなチャンスに変えていくことができるんで、ぜひですね、僕のこのメッセージを受け取っているあなただけは、しっかりこのピンチをチャンスに変えて、僕もね、結構 Facebook とかよく見てますけど、うわこの人発信すごい頑張ってるなっていうか、めちゃめちゃ出しまくってるなって思うぐらいですね、ガンガン出していってほしいなと思います。なんか喋る内容とかですね、記事書くとか、なんかどうしような、アウトプットの内容困ったなとかって思ったら、なんかパーッと見てて、 YouTube でも Facebook でも Yahoo ニュースでも何でもいいですけど、見てて、あこれはちょっとなんか思った、これなんかこういうメッセージを世間に伝えたいとか、俺はこれに関してはこういう意見を持ってるとかあったら、即ねもうスマホで Facebook ライブとかね、ボタンポチって言ってライブ開始って言ってやっちゃえばいいんですよ。でやってしまえば、とりあえず話し始めてしまえば、言葉っていうのは次々出てくるもんですし、慣れにもよりますけどね、でとりあえず出していけば、その発信のアウトプットのクオリティは、クオリティは置いといて、とりあえずねアウトプットしていけば、そのスキルっていうのは確実に磨かれていくんで、やっぱこのスキルを磨くっていうのは何よりも価値あることなわけですよ。なので、この期間中にですね、ゴールデンウィーク期間中と言わず、継続的にね、このコロナ的な空気感っていうのが晴れるまでは、堂々と外出して楽しくウェイってやるのが、みんなに歓迎されるような空気感になるまでは、新しく切り替わるまでは、とにかくお家の中でひたすら発信活動に勤しみましょうということです。はい。で、効率よくトラフィックを集める方法、自分のメッセージを明確にする方法、あとはそうだな、受けるネタ探しもそうだし、配信のこのデジタルコンテンツとクオリティを上げる方法とかですね、カメラ、マイク、その他もろもろ配信サービス、システムとかですね、そういったところクオリティも、調べれば、今いくらでも情報出てきますんで、やってください、僕ならではの考えとか、僕の実体験に基づくディープな具体的な情報とかっていうのは、僕はね、コミュニティ、自分のコミュニティアストロビジネスアカデミーの中で、もはや無制限でね、どんどんシェアしていっているので、もうちょっとですね、詳しく突っ込んで伊藤さんのことを知りたいと、伊藤さんの伝えているものが気になるという方はですね、僕のコミュニティに参加してもらうのもありかなと思います。はい。という感じでですね、またなんか締めようと思ってからまた5分ぐらい伸びちゃったんですけど、こんなところにね、しておこうかなと思います。はい。それではね、今日もご視聴ありがとうございました。それではまた。チャオ。バイバイ。